三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする、心がハッとする30分。もうしばらくの間、スタジオではなく自宅から番組をお届けします。ところどころ私の声が不安定だったり、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。さて、本日のメニューは、前半は質問に答えるコーナー、そして後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、うつ病に関しての治す方法をお伝えします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ括弧自宅からお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。ねえ、今年は特別に先週ね、もう木曜日から4連休の方が多かったんじゃないでしょうかね。まあね、本当はここでオリンピックっていうことですけれども、4連休いかがお過ごしになりましたかね。まあね、私はまだこれね録音なんですけれども、ちょっとね予定は立ってないかな。うん、その頃私もどう過ごしてたかななんて思います。はい。ね、そして、まあ、先週ね、お祭りの太鼓の話しましたけど、今年はね、8月のあの、東北の四大祭りでしたっけ？ああいうのも中止だし、ね、皆さん、どうやって過ごしましょうね。よかったら YouTube かなんかでね、見るのもいいんじゃないかな、と思ったりします。さて、はい。今日の前半ですね、今まで初めてのコーナーです。質問に答えるコーナーということでですね、私がね、一度やってみたかった、よくラジオとかでやるじゃないですかね、それをねやってみたい。で、これ思ったのはですね、実は先週のね、そのうつの、無臭デプレに効くっていうお話をさせていただいたんですけれども、やっぱね、うつ病とかってよくわかんないですってね、で、こういうのってうつ病なんですかとかね、聞かれたり、なんか抑うつとかあるけどどうなんですかいろいろ結構、聞かれるんですね。それから、先日ね、また発達障害の、子供の講座をやったりもするんですけれども、発達の子ってこうなんですけど、いろいろね、質問って私、実はめちゃくちゃ受けていて、そうだ、ラジオで質問に答えるコーナーをやろうってね、ずっと思ってたのが今日やっとやる。ね。はい。というわけで、今日ね、前半は質問に答えるコーナーをやっていきたいと思います。まずはですね、その、うつ病っていうのは、どうだったらうつ病っていうのっていうね、よく聞かれるお話でございますね。東京都の A さんからみたいな感じですけれども、これですね、まず、こうね、よく言われるのが、うつ病って、こうなんか落ち込むんですよね。ね。で、落ち込んで、なんかこう、ダメな人間だと思ったら、ね、うつ病なんですかなんて聞かれるんですけど、お医者様で、うつ病という診断が出るには、ちゃんとね、チェック項目があるんですよ。ね。で、そのチェック項目を満たして初めて、おめでとうございますよね。うつ病という診断が下るということなんですね。簡単に言うと、まずね、2つあります。2つの A と B のどちらかは必ず、該当しなくちゃいけないっていうのが、1つは気分が落ち込む、または悲しくなる。で、こういう気分が落ち込んだり悲しくなるっていうののことを、抑うつ気分っていうふうに言います。抑うつってよく言うじゃないですか。 だからね、このね、抑うつっていうのは一つの気分のこと。ね。うつ病みたいな診断名ではないんです。ね。そしてその抑うつ気分になるか、もしくは物事に対してほとんどこう興味が湧かなくなるとか、楽しめなくなるっていうね、このどっちかは必ず満たしてください。そして、他にですね、7つ項目がありまして、その中から、そこで1つ満たすので、あと4つ、合計5つですね。5つ以上の、項目に当てはまる状態が2週間以上続いた場合、初めてうつ病という診断になります。なので、ね、同じ該当したとしても、1週間ぐらいでだんだんと、特にさっき言った、このね、気分が落ち込む、また悲しくなる、または、物事に対して興味が湧かない、楽しめない。これが、なんとなく1週間ぐらいして、結構しっかりと休養したら、だんだん収まってきた。まあね、なんか楽しいことはちょっと楽しめるけど、とかね、気分の落ち込みがもうずっとじゃなくなる。なんて言って、解消してきたら、これはもううつ病という診断は下らなくなります。他のが該当してても、この2つのどちらかが2週間以上継続してないと、うつ病というのにはならない。みたいにね、いろいろこう、精神的ないろんな症状っていうのは、これがこうっていうチェック項目がいろいろあって、ね、それに当てはまれば、まあ、うつ病って診断が。じゃあね、こういう質問もありました。ね。じゃあ、そうやってね、もうそれってこう、本人の自己申告ですよね。なんか、自己申告で言っちゃえばうつ病になるんですか？ね、こんなね、質問も来ました。ね、ありがとうございますね。沖縄の S さんとでもしときましょうかね。はい。S さんですね。昔はね、ちょっと前まではね、そうだったんですよ。ほんと自己申告でうつ病になっちゃいました。なんですけれどもね、実は、もう、いつ頃からですかね、2010年あたりからですかね、血液検査で、ちょっとね、診断が出るようになったんです。なので、本人がいろいろね、問診をしていて、で、私、そうです、そうです、そうです。だから、うつ病っていう診断書を書いてください。なんて言っても、血液検査でその値が出ていなければ、つぎわっていうね、診断名は、だんだんつかなくなってきました。もちろんね、お医者様によっては、問診だけでまだね、つけるようなところもあるかもしれないんですけれども、逆に言うとね、血液検査で、あなたはうつ病ではないですよとかも、わかるようになったんですよ。うつ病の他にも、例えばさっきのね、抑うつ気分、気分が落ち込んでしまう。で、気分が落ち込んでしまうんだけれども、他にね、該当するものがさっき申し上げたように、5つ以上当てはまるかっていうと当てはまらない。だけど、本当にね、気分が落ち込んじゃうんです。それからなんかね、もう不安で不安で、ね、先週も申し上げたけども、なんか不安。もう何やってもなんか不安。ずっと不安。もうね、じわじわじわじわ不安が取れないんです。みたいな方は、これね、別の名前があります。不安障害って言います。不安障害っていうのは、うつ病じゃなくて、ただただ不安を持ってる方。で、これもですね、今ね、血液検査とかで分かるようになりました。っていうのが、じゃあね、何かっていうと、まぁ、ちょっとね、専門的なことはまた、別の時にね、サイトの方とかでもやりますけれども、要はセロトニンが減っただけなのか、神経伝達物質、こうね、脳の中のホルモンですね。セロトニンが減ると、気分って落ち込むんですね。で、他の、うつ病になると、あと2つね、やっぱ神経伝達物質のね、減りっていうのがあるんですけれども、ノルアドレナリンとかね、ノルアドレナリンとかね、ドーパミンとかね、その3種類全部が神経伝達物質が減ってしまうと、これはもう、その状態をうつ病っていうんですね。うつ病になったから減るんじゃなくて、神経伝達物質の量が減ってしまうと、うつ病と言われる症状が出る。ね、症状後ですね。だから脳の中の神経伝達物質が減らなければ、もしくは増えれば、うつ病という症状は改善していくわけなんですよ。なのでね、私はこのね、脳の中の神経伝達物質を増やすという方法で、 うつ病に対してうつ病をやっつけようとかね、うつ病に飲まれないようにとかね、なりそうだったり、こうね、あ、やってきてしまった、ムッシュデブレが来てしまったみたいな方にも、神経伝達物質ですよ、それあげればね、その症状も出なくなりますよ、それから気分もね変わっちゃいますよみたいな感じで、これが心理療法ってやつなんですね。なので私のお仕事は心理療法で症状を出ない状態にするっていうのは、何をやってるかって言ったら、神経伝達物質を増やすっていうことをやってますね。そしてお医者様もその神経伝達物質を増やすってことをやるんだけど、それをお薬でやるね。なので、まあ、急性期とか言われる、もう本当にどうしようもないような状態の時は、お薬を使うのも有効な場合もあります。だけど、ね、デブレが言ってたように、後半試行錯誤、ね、自分でいろんなことをやってみるしかない、なんて時には、もうね、お薬はあんまり効かなくなってきます。で、逆に、心理療法がものすごく効くようになるっていうね、ぜひこのね、二人三脚で、心理療法家と、それからあとね、心療内科とかっていうね、お薬使ったりっていうことを、こう、栄養とかうまーくね、私たちを利用してもらいながら、気分の落ち込みっていうのからね、こう逃げ出す、飛び出す、ね、もうね、バイバイみたいな感じでやっていただけるようになったらいいなーなんて私は思っているので、今日ね、後半では、そのね、逃げ出す方法、抜け出す方法をお伝えしていきたいと思っています。はい、沖縄の S さん、東京の A さん、ありがとうございました。それではジングルを挟みまして、後半へと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお伝えしております、ね、今日はね、前半では私がやりたかった、はい、質問に答えるコーナーってね、一回言ってみたかったんですよね。それを、はい、やらせていただきました。そしてね、今日ね、後半では、まあね、うつ病を治す方法みたいに言っちゃってますけれどもね、うつ病を治すというか、気分の落ち込みとか、それからセロトニンを増やすとか、もうね、根本からね、元気になっていきましょうよっていう、様々な私たちが使っている方法を今日はね、お伝えしていきたいと思います。はい。一つにはですね、まずね、前回ね、先週の放送ももし聞いてなかったらね、アーカイブ聞いていただきたいと思うんですけれども、じわじわとこうね、不安がずーっとありましたよね。このね、新型コロナになって自粛生活をしたり、ね、それからこうね、会うにしてもなんかね、ソーシャルディスタンス、3密とか言ってなんかもうね、出かけるのも不安、家にいてもストレス、みたいなのがずっとやっていると、実はね、それって脳にね、影響を結構与えてしまうんです。で、そのね、脳の中でもこういうね、慢性的なね、じわじわじわじわずっとの不安とかと、ずっとのストレスっていうのは、海馬というね、そうですね、お耳のちょっとね、内側のところにある、なんかよくね、タツノオトシゴに形が似てますよ、なんて言われるような、海馬というね、海の馬って書きます、ね。その部分が、こういうね、じわじわじわじわストレス、じわじわじわじわ不安っていうのは、このね、海馬を萎縮させてしまう、縮めさせてしまうんですよ。認知症の方なんかもね、このね、海馬っていうのが、小さくなってるっていうのがね、この MRI とかレントゲンとか、レントゲンじゃないかな、撮ったら見えるんですけれども、そうするとね、何になるかっていうと、海馬って記憶っていうののすごい大事な役割を持ってます。ね。だからほら、記憶力を高めたかったら、海馬を活性化すればいいんですよ。ね。で、逆に海馬が縮んでしまうと、この記憶っていうのがね、やっぱりね、しにくくなったり、あとね、やる気とか集中力っていうのもちょっとね、落ちてしまったりします。あとね、このね、海馬ちゃんはそういう役割なんですけども、すぐ隣に感情ね、気持ち、 どれもこう怒りとか不安っていうのを感じるっていう、扁桃体ちゃんっていうね、ちっちゃな豆粒ちゃんがいるんですけれども、まあ、これが、もう、ピクピクピクピクってずっとね、じわじわ不安、じわじわストレスの時は、ピクピクピクピクしてるせいで、海馬ちゃんが、こうね、影響を受けてしまうんですけれども、このね、ストレスの、こうね、抑制するとか、コントロールする。こういうのもね、海馬ちゃんが縮んでしまうと、苦手になっちゃいます。なので、海馬をね、元気に保つことがすごく大事なんです。これはね、だから、うつ病になった人も大事だし、なることを抑制するね。もうそんなね、ムッシュデプレなんてあっち行けぽいっていうね、そのためにも、もうすべての皆さんが全員やっていただきたいこと。なのでね、今日はね、ここからね、お話したいんですけれども、海馬が元気になるためには、もうね、簡単なんです。一日だいたいね、30分くらいの有酸素運動。ね、もう軽いのでいいんです。軽い有酸素運動をすると、海馬ちゃんね、元気になります。しかも、週3日ぐらいでも OK です。例えば、軽い有酸素運動って言ったら何がありますかね？あのね、ランニングとかね、好きな方はもう本当に、こうね、すごい速くなくていいんですよ。ランニングでいいですし、私がこうね、大好きによくやってるウォーキング。これもいいですね。ちんたらちんたら、ちんたらちんたらって歩くのでは、これね、有酸素運動にはならなくて、どっちかってこう、リズミカルにね。ですね、ちょっとこう、ちょっと息が切れるぐらいに、ね、ウォーキング、ウォーキング、ね。私なんかこうね、セロトニン、カイバちゃん、なんてね、言いながら、こうね、リズミカルに歩く。これすごくいいですね。あとね、すっごい簡単にできて、これね、30分はないんですけども、ラジオ体操とかね、ああいうこう、音楽に合わせて体を動かす。そうするとほら、エアロビクスとかね、いろいろあるじゃないですか。私もね、自粛期間中に、なんかね、結構ね、元気なお姉さんの、エアロビっていうのかな、ダンスっていうサイトを見つけましてですね。で、その方のサイトを見ていたら、その方の本当のママ、ママも、50代でも踊れるダンスとかっていうサイトがあったんですよ。そのね、50代、もう年上とほとんど私と同じだったんですけど、まあ、見事に踊っていて、ちょっとね、負けず嫌いの私、触発されましたね。やばい、こんな踊れるんだ。やらなきゃ。みたいな感じで。でね、その音楽に合わせて、こう楽しく踊る。でもね、家の中で踊ってれば誰も見ないですからね。すごい楽しかったです。さて、リズム運動、ね、そしてちょっと息が切れるぐらいの運動を週3回続けていただくだけでも、海馬ちゃんどんどん活性化します。そして脳のストレスも減ります。ね。だから不安もこのね、こういうね、有酸素運動をやってると減ってくるんです。もうね、もう一粒で何粒も美味しい。ね、何回も美味しい。っていうやつ。ね。それから、この有酸素運動もいいけど、よく言うんですけれども、セロトニンを増やすといいっていうのは、朝日を浴びるね。だからもう、朝ウォーキングすれば済んじゃいますよね。朝日だ、眩しい、なんて言いながらね、もう軽くね、ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウスって言って、有酸素ウォーキングをすれば、もうバッチリ。かね。あと、木の多いところでしたら、木の香りを嗅ぐ。これもいいんですよ。私ちょっと前の放送でね、大島桜っていうね、桜の木の匂いが桜餅の匂いですよっていう話をお伝えしたと思うんですけどもね。なんかこうね、いろんな木、結構ね、たまに匂う、匂うって言ったらいいのか、かぐわしき匂いをこうね、放っている木っていうのはたまにやっぱあるんですよね。なので、もしよかったら近くにね、ちょっと太めの木なんか生えていたら、くんくん。ですね。こう、ね。木の香り。これもね、専門的にはフィトンチッドっていうね、木の香りにはいい成分があります。で、こんなのも、セロトニンを増やすとかね、すごくいいです。で、さっきも先週もお伝えしたんだけれども、ノルアドレナリンとかね、ドーパミンとか、いろんな、このね、神経や伝達物質が減ってしまうと、うつ病になるので、減らないようにする。ね。という、そういう、なんていうの、関わり方っ っていうのをすることを全員が心がけていること。そしてね、この先週の話聞いてね、ちょっとびっくりされた方も、方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うつが何やってくる、ね、この考え方、ね、精神的ないろんなものって実は自分の中からこうね、じわじわって発症してるように思ってる方っていらっしゃらないですか？ね、私なんかね、こういうなんか症状になっちゃって、私ってやっぱりこういう人なんですよね、なんて思ってる方、うん、ね、私のところにもクライアントさんでもいらっしゃいますけれども、いや、違います。あのね、それね、来ちゃうんですよ。ね、あなたのちょっとしたね、隙につけ込んでですね、来ちゃったんですね。なので、ね、それが好ましくない、そのね、来ちゃったのが好きじゃないように自分を整えてみたり、ね、そういうが、つけ入る隙がないような考え方、こういうのをね、私と一緒に身につけていけば、もうね、あ、こんなとこ痛くない、もっとね、居やすいとこに行こうって言ってね、トコトコトコっていなくなりますからね、なんていうお話もします。これはね、本当に、有名なね、精神医学者の方とかも言ってるんですけれども、ね、精神症状とかね、いろんなことを抱えてる方、その方、その人間が問題なんじゃない。そのね、症状が問題。ね、それからいろんな問題を起こしたとしても、その問題を起こしたんじゃなくて、その問題っていうのを片付ければいいんだよ。ね、その人、だからその人格をね、否定したり、その人格的にこの人はしょうがないんだ、それは違いますよっていうお話をしています。私はね、そういう考え方が大好きで、だってみんな本当はキラキラなんですもん。ね。だけどなんかね、隙があるとね、そういうのがこうシュシュシュシュってね、入ってきたりするわけですよ。ね。網戸してても、シュシュシュって入ってくる蚊いるじゃないですか。ね、たまにこうね、全開にして、うちのこう事務所なんかは網戸がないんですね。そうするとやっぱね、夏のようにこうね、窓を閉め忘れてると、大きいのも入ってきちゃったりします。そうするとね、なんかね、一回ね、大きな、なんだ、蛾？すっごい綺麗なんだけど、ちょっと不気味な、蝶々じゃないと思うんですけどね。あれがね、窓からブワッと入ってきたことあるんですよね。はい、でもね、ひょえーってなりましたけれども、やっぱりね、私もひょえーって思うようなものが入ってきちゃうときってあります。でもそしたら、入ってこないようにどうすればいいか。ね。夕方になったら窓を閉めると同じなんですね。そういうちょっとね、つけ入る隙が来ないようにね、ノルアドレナリンが減らないようにとかね、ドーパミンが減らないように何をすればいいか。ね。それをやることで、脳を元気にする。ね。それから、自分の体を元気にする。ね。あ、そう。ね。ちょっと質問コーナーで答えられなかったんですけれども、倒れるまでね、やってしまう、もう熱中してるのはいいんだけれども、こう気がついたらそこに倒れてるっていうね、自分のなんかね、発達障害をちょっと持ってらっしゃるお子さんのお母さんが言ってる方がいらっしゃいまして。これはですね、発達障害っていう診断がやっぱりこれ降りていても降りていなくてもグレーゾーンでもこうね、のめり込みすぎるタイプの方っていらっしゃるじゃないですか。で、そういう方って疲れたという、まあ、好きなことに熱中してるので自分の体が疲れたとか、それからこうね、だからずっとやってるからやっぱりこう神経系は脳の神経系はめっちゃ疲れてきてるんだけど、それに気づかないっていう方々がいらっしゃいます。で、結構発達のいろんな偏りをデコボコをね、持っているお子さんなんかは、それね、夢中になると自分の疲れとかをね、感じにくい。まあ、夢中になっていなくても、疲れとかストレスっていうのを感じにくいっていう特徴を持っている方って結構いらっしゃるんですね。そうすると、もうやりたいだけやって、もう止めてもやってますよね。やりたいだけやって、なんかそこにバタッと倒れるとかね。急に熱出すとかね。なんかね、なんか本当になんか、泡吹いて倒れてしまうみたいなこともあるんですけれども、そんな状態までなんでやるのって言ってね、お母さんは怒ったことがあるっておっしゃってたんですけど、いやいや、ごめんなさいね。そういうストレスとか、自分の疲れに気づきにくいっていう、そういう特徴があるんだと思いますよ、って言ったら、ああ、本人が疲れてもやってるんじゃないんですね、あれ、って言って、ああ、なんか怒っちゃってかわいそうでした、なんて言ってね、そのお母さんはね、ちょっとニコッとして帰られました。 ね、なんかね、知らないで怒られちゃう人、知らないで怒っちゃう人、両方もともちょっとなんか可哀想だなって思うので、ぜひね、なんか私たちみたいな人に、こうね、本当に質問いろいろしていただくと、こうやって今日みたいにね、番組の中で、ね、質問に答えるコーナーって、私またぜひ叫びたいと思ってますので、ぜひお寄せください。はい、それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。とりあえずコーチングを学んでみませんか。秋に向けて急に昇進しちゃって部下ができることになった。どうしよう、部下の指導ってどうすればいいの。仕事の内容はいくらでも教えられるけど、一人前の社会人として考え方とか行動とか育ててあげたい、ね、人間的に大きく立派に育ててあげたいという方、ぜひコーチング NLP ゼネラリスト講座にお越しください。9月から夜間コースがオンライン限定で始まります。毎週水曜日の夜に行います。部下も自分も育つコーチングを学んでみませんか。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいりたいと思います。今回の放送いかがでしたでしょうか。今日はですね、前半も後半も、まあ、うつ病とかね、心のこうね、うつ的なとかっていうのにどうすればいいか、みたいなお話をしてきました。まあね、こういうお話をこんなに明るく言ってる私って、なんか、面白いですか？ね。でも、どんなことでもね、明るく捉えていただいて、前向きにやると、ムッシュデプレはね、そういう人大嫌いだそうです。ね。それから何が起きても試行錯誤して、なるほど、よし、次行ってみよう、みたいな方のこと、ムッシュデプレ大嫌いだそうです。なのでね、ぜひこんな感じで、いろんな方が対応していただければ、世の中もっともっとね、ハッピーになっていくと思います。はい。番組へのご意見、ご感想など、夢の種放送局のホームページに、番組へのお便りフォームはこちら、という欄がございます。ぜひコメントを寄せください。ね。また質問のコーナーやりたいです。ぜひですね、こういうことはどうなんですかっていうのをね、お寄せいただければと思います。また、もう一度放送が聞いてみたい。あのやり方どうだっけ？どういう話だっけ？と思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに、三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。ここにもうね、今年ずっと一人喋りをやっておりますので全部載せております。ぜひお聞きになってみてくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。草花に命重ね